SBS の日本語ポッドキャストです。
今日は23年勤めた会社を49歳で辞めてバイクに乗って自分探しの一人旅に出られた豊さんにお話を伺います。
こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
49歳で一人旅ということだったんですけれども、それまでは23年どんな会社勤めをされてたんですか？
89年にメルボルンに来まして、
はい、
そこからある日系企業に勤めてまして、
はい、
それからずっと真面目にそこの会社しか働いてなかったんですが、
はい、
ちょっと会社の中でいろいろ上層部が変わったりしてですね、
はい、
もう会社の中の雰囲気が非常に悪くなりまして、
うん、
まあ旅行に行く前1年か2年ぐらい前から女房にはもう会社辞めたい、辞めてもいいというような話はずっとしてたんですね。
ああ、そうだったんですか。で、奥様はそれに対しては何ておっしゃってたんですか？
まあ、辞めてもいいよみたいなことを言ってたんで。
すごいですね。
まあ、それで12年の5月ぐらいですか、
はい、
であともう何人切れとかいうような話がまた出てきてですね、
はい、
そんなんだったらもう僕辞めるわということで、
うん、
でまあ自分から手を挙げてリタンダントパッケージっていうことで、
はい、
退職金をちょっと優遇してもらって辞めたんですね、
はい、あ、そうだったんですか。
でまあその時の上司がいい人で、
はい、
税金の関係もあるんで7月までいていいよっていうような話があったんで、
はい、
2ヶ月間いろいろ転職活動もしながら、
うん、
まあ辞めたらどっか行こうかなみたいな風にちょっとその頃から考えたんですね、
はい、
それで辞める日を7月20日っていう風に決めて、
うん、
でまあ今までオートバイが好きだったんで、
うん、
最初はその南米にこの際だから行ってみたいなというふうにちょっと思ったんですよ、
はい、
でまあ女房に相談したらあっちは分かんないし危ないから、
うん、
オーストラリアだったらいいよということで、じゃあオーストラリアに行こうか、回ろうかということ、
国内をということですね。
国内で、
はい、でこの時のお話はもう今から4年ぐらい前になりますかね、伝言ネットで掲載されたので、
はい、
お読みになった方もいらっしゃるかもしれないですけれども、それでどうでしたか、実際出てみて。あちこち行かれましたよね、かなり。
そうですね、うん、幸いというかですね、僕がそのオーストラリアを回りたいっていう思った時にたまたま、
はい、
その友達の中で、うん、昔オーストラリアをやっぱりオートバイで回ったっていう人がいて、たまたまなんですけどね、
うん、
その花ちゃんっていう人にいろいろアドバイスを受けながら、
うん、
このそのルートとかをいろいろ決めて、
うん、
やっぱり不安だったんですけども、
はい、
楽しみでしたね。
その花さんにはどうやって巡り合ったんですか？
花ちゃんはね、どっかでパーティーやってて、うん、
はい、
バイク乗ってる人がいるからっていうことで人から紹介されて、
へ、
なんかそういうきっかけでいろいろ会わなければいけないような人に会えたというか。
不思議ですね、その縁というかね。
そうなんですよね。
でその方々のおかげでこう安全な道をというか。
そうなんですよ、僕どっちかといえばちょっと形から入るタイプで、
はい、
本来ならばステップを踏むタイプなんですね。
血液型は何型なんですか？
A 型なんですよ。それで本当ならば、
はい、
そんな無職の状態で行きたくなかったんですよ、
うん、
だから一応会社辞めて就職してから腰が安定した状態で旅行に行こうかと思ったんですけども、
はい、
そこでまたちょっと B 型のコンさんっていうのがいるんですけども、
はい、
まあ知り合いで、
はい、
その人がもうさっさと行った方がいいですよみたいなことでまたプッシュされてですね、
うん、
じゃあ仕事見つける前に行くかみたいな感じで、で結局何も決まらないまま出発したんですね。
大決断でしたね。不安ありました？戻ってきてからどうなるんだろうみたいな。
いやー、戻ってきてから実はなんとかなるかなって軽く考えたんですけどね。でも実際戻ってきたら就職しばらくできなかったですけどね。
あ、やっぱりそうなんですか。
まあでも行く、就職決まる前に行けてよかったですね、逆に。もしかしたら本当決まってから行ってたら、チャンスがなくなって行けてなかったかもしれないんですね。
そうかもしれないですね。お休みなんか取れない状態だったかもしれないし。でまずどっから行かれたんでしたっけ？
そうですね、いろいろ日程を考えたら、3分の1周ぐらいっていうルートが決まりましてですね、
はい、
で昔からいろんな人にエアーズロック行くとだんだん 地面の色が赤ちゃけてくるよっていうような話は聞いてたんで、
はい、
まずエアーズロックは絶対行きたいと
抑えていく
て、抑えると。
それまでは行ってなかったんですか？
行ったことないんですよ。
お住みになってたけど。
そうなんですよ。で、まあエアーズロックを起点に、あとはもうその西の方にずっと流れていこうかいう大体のルートは決めてたんですけどね。
はい、
で、まあ、僕、オフロードっていうか、はい、まあ、ダートバイクが好きなんで、うん、できるだけ舗装道路は通らないで、うん、その、オフロードを通りながら、エアーズロックの方に向かってたんですよ。全然人のいないところでバイクが壊れたら怖いんで、うん、バイクだけは新車で買ったんですよ。
あ、
まあ、退職金優遇制もあったんで。
で、その新車のバイクは壊れることなく。
ああ、もうなしく、ね、パンクもすることもなく、全然問題なく戻ってきました。
なんかヒヤッとした経験はないですか、その中で。
いやー、やっぱりですね、その、オフロード走ってると、ブルダストっていうのがありまして、
はい、
その、まあ、内陸部だと、本当に、ただの砂地みたいなところがいっぱいあるんですけども、はい、結構雨とかでその下がえぐれてるような感じがあるんですね、
うん、
ただ表面から見たらただの砂地にしか見えないんで、
はい、
そこを通過した瞬間に穴みたいなのがドーンと入ったような感じになってものすごいハンドルが取られちゃうんですよ、
はい、落とし穴みたいになっちゃう。
そうなんですよ。で表面から見てわからないんで、
うん、
で最初はちょっとやっぱりおっかなびっくりで、まあ、80キロぐらいで走ってたんですけども、
うん、
まあ、だんだん慣れてきたらもうやっぱり100とか120ぐらいでずっと走ってて、
そんな中を、
やっぱり途中途中でガーンとかなってあーみたいなのありましたけどね。
転んじゃったこととかは
あ、ないんですよ。
怪我はなく。
怪我もなく、よくちょっと趣味で友達と一緒にいろいろ山の中走ってるんで、
はい、
まあ、その辺の練習はちょっとしてたんで。
あ、そうか、それは大丈夫だということですよね、
はい、
一番思い出に残ったのはどこですか？
そうですね、2つあるんですけども、
はい、
1つはですね、ちょっと僕時間を間違えてまして、
はい、
ノーザンテリトリーからウエスタンオーストラリアに入った瞬間にガソリンスタンドで入れたんですね、
うん、
それがちょうどちょうど内陸のど真ん中のところなんですけども、
はい、
でまあ3時半ぐらいだったんですよ、
はい、
ウエスタンオーストラリア時間で、
はい、
だからまああと3時間ぐらい日没まであるなということで、
うん、
まあ、そこから強行でもうそのままさらに西の方に走っていったんですけども、
はい、
よくよく考えたらウエスタンオーストラリアって大きいんですよ、
うん、
だからパースの3時半とその内陸部の3時半って全く違うんですよ。
だから
3時半出たらあっという間に日が暮れちゃってあれと思ったら4時かな、なんかそれぐらいに日が暮れちゃったんですよ。それでもう真っ暗闇なんですけども、
うん、
まあ、とにかく街もないし進んでいかなきゃいけないということで、うん、さっさと行けばいいんですけども、
うん、
やっぱり夕日があまりにも綺麗かったもんで何回も止まっては写真撮ったりしてでさらにまた遅くなったんですけども、やっぱ夕日とかすごい綺麗なんですよ、
うん、
でそんなこんなやってるうちにあっという間やっぱり日が暮れまして、
うん、
そうするとですね、やっぱり昼間その全く雨の降らない状態なんで水蒸気が日没とともにふわーっと上がってきたんですね。もう一瞬にして霧みたいになってて、
うん、
そこをなんかこうおっかなびっくり、カンガルーがいるんであんまりスピード出せないんですよやっぱり。それでまあゆっくりゆっくり走ってると、なんかもう自分一体 何をどこを走ってるのかわからなくなっちゃって、うん、なんか本当に天国の中を走ってるような気分になったような。
怖かったような。
いや怖かったというよりもなんか夢の中を走っているな、なんかすごい不思議な感覚でしたね。少し前まではもう真っ赤な夕日を見て、
はい、
でガーッと下がった瞬間に今度下からうわーっと水蒸気が上がってきて、これはなんかね不思議な感覚でしたね。
体験した人にしか
分からないと思いますね、
うん、
僕はずっとこの旅行中はだいたいもう日が落ちる前にもう泊まってどっかで泊まってたんで、夜走ったのその日一日だけなんですよ。それが1点と、あと1点はですね、なんかまあEX マウスっていうところがあるんですけども、はい、ウエスタンオーストラリアで、まあそこでまあ初めて時間あったんで洗車とかしてて、
はい、
なんとなしに音楽聴きながら もうなんていうんですか、その宿の近くを歩いてたら、
はい、
なんかその聴いてる曲とその周りの風景がもうものすごいマッチしてなんか30分の散歩だったんですけども、なんか、はい、それとその水蒸気はものすごいイメージ残ってるんですね、
はい、
あんまり外で音楽聴くっていうのは、まあ、この年なんであんまりなかったんですけどね、
はい、
本当にやることなかったんで、
はい、
その時の自分の置かれた立場とか、
はい、
そのオーストラリアに来たこととか、もういろんなその過去のことをいろいろ考えて、なんか非常に人生を振り返ったというか、
はい、
まあ一日やることないですからね、もうそういうことを考えているうちに本当に、あ、だから俺はここにいるんだなみたいなのがあって、すごく悟りを開いたっていうわけでもないんですけども、
はい、
すごく自分の内面を見つめるいい時間だったと思いますね。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。